おはようございます。高原豪一郎です。さて、アメリカのハリウッドスターにポール・ニューマンという方がいます。彼は私財を投じて子供専用の特別なキャンプ場をコネチカット州のアシュフォードというところに作りました。そのキャンプ場は小児がんにかかった子供、もうそんなに長く生きれない子供たちをなんとか励ますために作られたところです。ところでそこはとっても明るい雰囲気で、ある種人工天国みたいなところなんだそうです。西部劇のセットを思わせるような広大な敷地に大自然に囲まれた素晴らしい施設があるんですが、そこでは病気の子たちの兄弟や友達も混じって遊びます。ですからここが癌の子供たちの施設であるということを忘れてしまうというんですね。コーヒー、紅茶、ジュース、サンドイッチはいつもふんだんに用意されていて、自分の病状に合わせていつでも好きな時に食べることができます。さらにそこにはたくさんの専門のボランティアがいます。そして家で留守番をしている病気の子たちの兄弟たちの面倒を見るんですね。兄弟に病気の子がいると元気な子はあんまり親に構ってもらうことできません。そこを察して家庭訪問してくれるって言うんですね。まさに至れり尽くせりです。ここには自然があり、友があり、ベッドがあり、食事があり、音楽があり、人生を愉快にしてくれるもののほぼ全てが揃っているようです。ところでこのキャンプ中にはキャンプファイヤーがあります。みんなで焚き火の周りに集まっていろんなゲームをします。そのクライマックスに病気の子たちは自分が一番乗り越えたいと思っていることを黒い紙切れに書いて、そしてキャンプファイヤーに放り込むんですが、その黒い紙に書いてあるのはハンデ押したように同じ文言なんです。 Not to die、 死にたくない、死ぬのが怖い、死がなくなってほしい、死から逃れたい。どんなに昼間楽しそうにしていても、心の底にはずっと死への恐怖が居座ってるんです。いや、人生が楽しく喜ばしいものであればあるほど、それらをすべて手放すことになってしまう死が重くのしかかってくるんです。いや、この死を何とか忘れようとして、楽しいふりをしているという子供もいるんです。人生を愉快にするすべてのものが揃っていても、もし死が動かぬものとして待ち構えているなら、人生は不愉快な結末で終わってしまうというんですね。ところで人はなぜ死を恐れるのでしょうか。それは死が人間にとって得体の知れないものであるからではないかと思うんです。死を納得できる根拠を持ってきちんと説明してくれる人がいないんですね。しかし聖書は死についてズバリ断言してるんです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると言います。人が死を恐怖するのは死の次に待ち構えている裁きを予期しているからではないでしょうか。すべての人に定まっているこの死後の裁きを取り除くために、神はご自分の一人子、イエス・キリストを使わせてくださった。これが聖書のメッセージなんですね。昔、ある地方の小学校で、鶏を潰して食べるという授業がありました。卵を孵化させて、ひよこから育てた鶏を殺して食用にするんですね。子供たちはひよこの時にそれぞれピーちゃんとかピオちゃんとか名前をつけて可愛がります。当然のことながら情が移りますね。それを最後に首を切って逆さに吊るして血を抜いて羽を蒸して食べてしまうというわけですね。この授業はほどなくして中止になりましたね。あまりにも残酷だとか鶏肉嫌いになる子が続出したりしたんですね。しかし残酷残酷と言うけれども、その残酷なことをしないと実は 人間は生きていけないのです。生きるってことは食べるということですね。食べるということは、あれで言いますと、他の命を食べるということです。人間は自分の命を生かすためには、他の命を食べなければならないって言うんですね。実はこのことを大昔から学習してきた民族がいます。それがユダヤ民族です。ユダヤ人たちは自分の罪を犯した時に神殿にやってきて神に罪を告白したのですが、その時罪の償いとして連れてきた動物を殺して血を流さなければならなかったのでした。動物をほふるのは連れてきた本人がする役目です。その時どんな気持ちがしたでしょうか。いくらもの言わぬ獣とはいえ、自分の罪のために命あるものをほふる。そこで本人は改めて罪の重さということを実感したと思います。また命が失われる場に立つことによって、おごそかな思いに満たされたに違いないと思います。しかし動物では本当の身代わりにはならないのです。罪を犯したのが人間なら、その償いにはどうしても罪なき人間の命が必要であったのです。キリストは、あなたの罪の償いのために、罪なき人として生まれ、あの十字架にかかって、神に裁かれてくださったのです。自分の身代わりになって死ぬのが、人ではなく動物であっても、人は厳粛な気持ちに打たれるのです。しかし、キリストが十字架にかかったとき、人々は申し訳なさと、礼拝の思いで十字架を見上げていたのではありませんでした。聖書にその十字架の現場はこうであったと書いてあります。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵ったと書いてあります。人間のために命まで犠牲にして十字架にかかっているその最中に人はキリストを思い切りあざけり、あざ笑い、罵したのであります。しかし、人が神に対して取りうる最大の侮辱をぶっつけているその時に、神は人に対して取りうる最大の愛を示してくださいました。なんと、このイエス・キリストの上に、人が受けるべきすべての罪の裁きを振り下ろしてくださったのです。キリストが十字架にかかって3時間後、全地は真っ暗になりました。そして3時頃、キリストは大声で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたのです。これは敗北宣言や弱音を吐いているのではありません。大声で叫ぶというのは、大声で叫ばなければ届かないぐらいに遠くにいてる人に伝えるときに取る行為ですね。この時、誠の神様は、どんなに大声でキリストが叫んでも、聞き届けることのない、遥か彼方に、完全に断絶された、捨ててくださった、というんです。この叫びの瞬間、紛れもなく、キリストが、私の罪のための裁きに燃やされていたのです。キリストは人間を脅かす死の恐怖をご自身もろとも焼き滅ぼすためにあの十字架に踏みとどまってくださったのです。もし今死の問題で悩んでおられる方がいらっしゃったら、どうぞキリストを見上げてください。 あなたのすべての罪は十字架で処分済み、そしてあなたの死の恐怖は死後三日目に復活したキリストによって打ち砕かれたのです。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れてください。